プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは企業家、エンジニア、デザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。今回、ちょっとゲストはいらっしゃらないので、私が一人で話したいと思います。で、今回、ちょっと簡単にですね、今週、読んだいい記事と、いい本を紹介したいと思います。まず、いい記事の方なんですけど、アーリーワークという、これ、読んだことある方も多いかもしれないですね。今週すごく話題になってました。ポール・グレアム、ハッカーと画家とか、Y コンビネーターを作った、ポール・グレアムですね。で、よく、こう、スタートアップとは、みたいな、スタートアップで、こう、うまくサービスを作るためには、みたいな、そういう記事がよく、有名な方ですけど、その方が、結構最近10月に新しい記事を書いていて、それを河合史郎さんが日本語訳された。その記事を私は今週読みました。すごく良かったですね。で、アーリーワーク、出だしからすごく良くて、人がすごい成果を出せない。最大の理由の一つは、ダサいものを作ってしまうことへの恐れだ。もうここでちょっと私はもう心掴まれちゃいましたね。本当にもうこれを未だに思うというか、自分がなんか新しいことを作りたい、出したいんだけど、なんか初期のプロトタイプ全然いけてないというか、人に見せれるもんじゃないみたいな。本当にここの恐怖はすごくもう毎回ずっと感じてます。で、ポール・グレアムはもう本当にやっぱこれ作り手の気持ちがすごく分かった人ですね。で、そういうのはもう誰にでもあることだから、もう恐れずにもうやろうよみたいな。もうざっくりまとめると、そんな記事です。で、ポール・グレアムは、まあ、まさにそういう、まあ、そういうダサいものを作っちゃうこと怖いけど、まあ、そういうアイデアがうまくいかない理由考えるんじゃなくて、うまく行く理由、それを考えようと。で、そういう、同じようなことをやってる人と一緒にいることで、そういううまくいく可能性も高まるから、まあ、そういう自分の周囲を、そういうなんか正しい人で固めていこうよとか。あとはこう、自分が、その、プロジェクトをやる理由っていうのをそんな謙虚である必要はないと。このテーマはすごく重要で世の中にとって絶対重要なんだみたいな感じでちょっと自信過剰なくらいになってみるとそのダサいものを作ってしまう恐れもなくなるんじゃないかみたいなそんな話がとかもっといろいろいいことが書かれているのでもし読んでない方はぜひこの全文を読んでみてください。すごくいい記事でした。で、私がこの中でやっぱりいいなと思ったのはまあ、自分もそういう C2C のサービスとかやっているので、やっぱ人とのつながりって、なんか新しいことを始める上でもむちゃくちゃ重要だなと常々思ってるんですね。で、この記事の中でも、そういうさっきも言いましたけど、自分の周りを、なんか似たようなことをやってる人と、やっぱり一緒にいると、自分のことも手伝ってくれるし、いいアドバイスもくれるみたいな、そういう関係性が生まれるので、まあそういう場所に身を置いた方がいいっていう。まあそれはまさにその通りだなと思います。で、あと、ここの記事に、続いて、もう一個紹介したい本が、エリック・ワイナーさんの世界天才機構という本で、これは2016年の本なんですけど、天才が、まあ、歴史上の偉人ってたくさんいますけど、まさにこれ、紹介されているのはソクラテスとかですね、レナルド・ダ・ヴィンチとか、ミケランジェロとか、まあ、スティーブ・ジョブズまで、まあ、歴史上の偉人がいるんですが、まあ、そういう偉人たちが、なんで、これまで、なんか特定の時代、特定の場所に、なんか集中的に現れるんだ、みたいなことを、この作者のエリック・ワイナーさんが不思議に思って、実際にその世界を現地に行って、まあ、いろんな人にインタビューして、そういう考えをまとめたような、そんな本ですね。で、実際にそういう、なんか特定の時代に、その時間と場所で、その天才が生まれてるっていう事例は確かにあるそうで、まあ、確かにこう、ソクラテスと、プラトンとか、まあ、ミケランジェロとレオナルド・ダ・ヴィンチとか、まあ、モーツァルトとベートーヴェンとか、まあ、そういう事例はたくさんあるというふうに書かれてるんですけど、なんかこの本はですね、なんかそういうのをこう、理論武装していくというか、まあ、こういう統計があるよとか、なんかこういう論文あるよみたいな感じで、なんかすごく説得力のあるいろんな研究を、このエリック・ワイナーさんがすごい調査力で調べて、やっぱりそういう天才が生まれるためにはそういう人との関係性とかそういう場所っていうのがやっぱり重要で、まあ、天才っていうのはもともとそういう遺伝子とかで決まってるんじゃなくてむしろそういう人との つながりで、まあ、誕生するものだよみたいな、そういう締めくくりですごく読んでて気持ちのいい本でした。で、まあ、この中で、まあ、いろんな場所が紹介されてるんですけど、やっぱり共通して言えるのは、なんかそういういい人材が集まる場所っていうのが、やっぱりなんかそういう特定の磁力を持っているというか、なんかそういう場所が生まれてるんですよね。で、そういう場所っていうのは、なんかその時代のむちゃくちゃメジャーな場所じゃないというか、なんかアテネの事例で言うと、当時こうスパルタとかには武力で負けてたから、なんか見返してやろうというか、アテネだって負けてないぞっていうところで、この反骨心からいろんな優秀な人材が集まったとか、まあシリコンバレーであっても、そういう、まあスタンフォード大っていう今では超一流大学がありますけど、その当時はまだそこまで優秀じゃなくて、みんな東海岸に行っちゃったけど、フレデリック・ターマンというシリコンバレーの父と呼ばれる人が、それがちょっと悔しくて、逆にこう東海岸から優秀な人材をどんどん引き抜いて、スタンフォード大ですごくいい教育を作って、いい人材を集めて、どんどんなんかいい優秀な企業家が生まれるようにしたとかですね。なんかやっぱり人材を集めるような、そういう反骨心というか、そういう嫉妬というか、そういう気持ちから、なんか特定のある人がキーパーソンとなっていろんな人を集めていくみたいな、そういうのがなんか共通して挙げられるなと思いました。で、私がまあこの中で、この本を読んだ中で一番なんか読んでよかったなと思うのが、そのシリコンバレーの章で紹介されてたんですけど、まあ、シリコンバレーってまあ、すごくいろんな世界中から優秀な人材が集まってるんですけど、で、その中でアイデアがどんどんブラッシュアップされるんですけど、実はその人とのつながりっていうのはむちゃくちゃ結びつきが強いわけじゃなくて、むしろすごく弱いで、その弱いからこそなんか新しい刺激とか新しい学びが得られるんだみたいなことが書かれていて、それを補足するそういう論文として紹介されてたのが、このマーク・グラノベッターという方の弱い中体の強さっていう、この論文が紹介されていて、私はこのマーク・グラノベッターさんのこの論文、まあこの人のことも全然知らなかったんですけど、これを読んで、あ、すごくこの本読んでよかったなと思いました。で、このマーク・グラノベッターさんの弱い中体の強さっていう論文、どんな論文かっていうとですね、この方が1970年にこのアメリカのボストンで282人のホワイトカラーの男性対象に調査したと。で、その人たちがどういうふうに転職したのかっていう調査をしていて、で、その結果分かったのが、その 56% の方が、まあ、人のつながりからその転職をしていて、その転職の満足度で言うと、まあ、人のつながりなんだけど、普段会わないそういう弱いつながりのネットワークから得た情報で転職した人の方が転職の満足度が高かったみたいな、そういう結果が出たそうなんですね。で、その結果をもとに、このマーク・グラノベッターさんは、やっぱり普段よく会ってる人たちから得られる情報っていうのは、自分が知ってるものとか、なんか似た考えのものとか、まあ似た思考のものが多くて、普段会わない人から得た情報の方が自分にとっては未知で、なんかとても重要なものであるっていうことが多いというふうにまとめていました。本当にこれはですね、まあ私はなんとなく、そうだよねってずっとこの緩いつながりこそ、なんか新しいものを生むためには重要だよねっていうのはもう10年ぐらい、もうこのことだけを考えて、なんか自分はこの C2C サービス作ってたみたいなところがあったので、この文章を発見した時はすごく嬉しかったですね。で、自分がこれまでやってきたこうコーヒーミーティングとかタイムチケットとかバーチャルランチクラブっていうのも、やっぱ基本のコンセプトは普段会えない人と一回ちょっと会ってみようみたいな、まあリアルでもオンラインでもっていう、そういうサービスなんですね。で、それがなんで自分が必要かと思ったかというと、やっぱり普段会えないからこそ新しい刺激が得られて、それがその出会いきっかけでなんか新しい自分の可能性が広がっていくというか、なんか自分のキャリアとか、まあ何でもいいんですけど、新しいことを始めるための、なんかきっかけになるような、そういう新しい人との出会いを作りたいっていう思いがあって、で、やっぱりそういう普段会えない、そういう結びつきの弱い人との出会いっていうのが、すごくやっぱり自分から積極的に求めていく必要があるんじゃないかっていうことを思っていて、なんかこの10年間サービスを作ってきたところがあったんですね。なのでこのマーク・グラノベッターの弱い中体の強さという、そういう論文はすごく、もう、でも 70年代ってことなので、もう50年前からもうこういうことが調べられていて、なんかあんまりこう変わんないってことですよね。なんか人間社会はすごくなんかすごい進化してますけど、こういう人との関係性っていうのはそんなに変わってないんだなっていうふうになんか思いました。なのでなんかもしかしたらこのアテネとかその紀元前からもそういう、もしかしたらそういう緩いつながりっていうのがむちゃくちゃなんかそういう新しいことを生み出すために重要だったのかなというふうに思って、なんかそんなふうになんか今週はそんなことをいろいろ考えてました。なのでまあ今回ちょっとテーマとしてはまあ本当に短いんですけど、なんか新しいものとかそういう想像力っていうのはなんか身の回りのなんか人とのそのつながりや関係性から生まれるんだろうなっていう、なんか今回はちょっとそんな話がしたかったですね。でその自分と周りの関係性ってまあ結びつきの強い人や結びつきの弱い人、まあいろいろいると思うんですけど、なんかイメージ、自分のイメージとしては、あの、結びつきの弱い人から新しい刺激を受けて、なんか新しいものを作ろうかな、みたいな、そういうマインドになって、じゃあいざ始めるぞってなったら、結びつきの強い人、なんか同じようなことをやってる人と、なんか一緒にこう、切磋琢磨していくみたいな。そんな人との関係性。だから、結びつきが弱い人とばっかり会ってるだけじゃダメで、結びつきが強い人と、その結びつきが弱い人、なんかそういう、いろんな人と、やっぱり、あっていろんなこう人との距離感を保つようなそういうネットワークを自分の周りになんか作っていくことがなんかそういう想像力とか新しいものを作っていくためのそういう源泉になるのかななんていうふうになんか今週ちょっと思いましたので、ちょっとポッドキャストでちょっと話してみようと思いましたという感じです。ということでちょっと今回すごく短かったんですけど、なんかたまにはこういう自分が今週思ったこととかっていうのをちょっと言うのもいいかなと思って、やってみようと思います。というわけで、まあ、プロトタイプ FM 今回はこれで、終わりたいと思います。ありがとうございました。